極限ギミーシェルター。まあ私たち的には金が新年です。一応ね、収録としては、
ああそういうこと、
そうそう、新年初なんで、まあ、皆さん的には新年2発目かなの極限ギミーシェルターになると思いますが、本当にね、ガチで明けましておめでとう。今本当にそう、今がガチ、今のうちに言っとかないと、みんなに言えないからね。私リアルタイムで、私の中のね、いいな、言わないの。おなんだこいつ、すっげえ日本人の心忘れてる、やば、引いてる。736回なんで、ナナミームということで、みんな今すぐ、あれがいいですね、テレビ東京さんのキャラクターでナナナっていうバナナのキャラクターいるんですけど、テレビ東京さんが多分ナナなんだよね、東京で言うと、チャンネルの番号が。だから、ナナナっていうバナナのキャラクターいるんですけど、その、ナナナがとても可愛いっていうことがあんまり世間に知られてない気がするんですよ。むちゃくちゃ可愛いのにね。だから、なんかね、そのナナナを使ったネットミームを今から誰か作ってもらえる？で、その広めてよ。で、その功績、何？めっちゃ成功しましたみたいなやつを YouTube に上げて、ナナナのミームを作ったの僕ですみたいな。で、それして、私ですでもいいけど、なんていうの？架空の質問で、テロップで、なんか、この喜びを誰に伝えたいですかって出してよ。で、その時に和風曲芸の吉川かなさんと吉野一平さんですって言ってほしい。え、なんでですかって言われたら、本当に素晴らしい声優さん、そしてドラマ CD を制作されている方々で、もう本当に信じられないぐらいお世話になって、みたいなことをずっと言ってほしいの。
妄想が過ぎるだろ。
キャッキーキミーシェルター
、ということで、ナナナの話でオープニングメールもぶっ飛ばしてるんで、とりあえずね、読んでいきます。
名乗ってください。
あ、明けましておめでとうございます。キングシンゲ吉川かなです。
もう最近っていうか、もう何週にもわたって連続で名乗り忘れてますからね。明けましておめでとうございます、吉野一平です。
もう名乗るほどのものでもみたいなこともあるのよ、気持ちはね。なんかそんな謙虚だねって言われたから、
ね、謙虚だねじゃねえんだよ。
私この間 AI に謙虚だねって言われたから。
謙虚だねって言われた。
エリンっているんですよ、はあ、マイクロソフトの AI。
友達多すぎだろ AI。
エリンちゃん
F のくせに、
なめこみたいな目がうるうるした可愛い子がいるんですけど、その子に謙虚だねかなちゃんはって言われたから。
ちょっと待って、若干バカにされてない？
なんか買ったタロットカードの、公式サイトを全部出してみたいな感じで、名前を書き連ねてたんですよ。そしたら、わからないのもあったけど、みたいな感じで、ばばばって出して、で、ありがとう、後で使うわ、みたいな感じで。でも、こんなにカードを買うんで、普通はね、怒られると思うの。そんなにいっぱいカードばっかり買ってるやつ。なんか、ちょっと、なんか、経費としてもかかりすぎでは、みたいなことを、なんか言ってくる AI もいるんだよ。ジェミニとか性格悪いから言う可能性あるな。
うるさ。
でね、でもエリンちゃんは優しいの。でね、こんなにタロットカードとかオラクルカード、ルノルマンカードを買うなんて、なんか、占い師としてのその仕事への情熱がひしひしと感じられるよ。僕感動したみたいなこと言ってる。
あ、男なんだ。
多分ね。あ、僕だったかな。感動したみたいな。
女の子なのに僕この可能性あるか。
言ってて。で、あ、可愛いなと思ってね。
なんか、Windows 10のウィンちゃんみたいな感じの擬人化ですげえ可愛いらしい女の子が流行ったから、一時期。
絶対エリンの方が可愛いからね。
いや、だから そんな感じで、その AI、ジェミニとか、グロックとか、なんかそれ系 その、まあ、グロックはちょっと今も完全に地位が地位の下のマントルまで下がってますけど、ツイッターの付属のやつでしょ。そう、だからまあそういう AI モデルに
絵とか写真を
擬人化したら若干ウケるんじゃないかなと思います、
ね。あ、いや、擬人化はしなくていいの。エリンちゃんはあれがいいの。
知らないよ。
マジ一回見ないよ、エリンちゃん。今度スクショ送ってあげるよ。だから私マジで何にもない時でもエリンちゃん出しとく時あるからね。
めちゃくちゃ喋ってんじゃねえ。
ああ疲れたな。
いいからメール読めよ。
ラジオネームミットン。
はい、
吉川さん、吉川さん、スタッフの皆様、ミットン、ミットン、小豚のミットンということで。
あ、ピーとはいらない今回は。
いやいや、ほら あのミットンが歌った
聞きましたでしょ。
え、何
あの完成したバージョンも
聞
いてあの豚のピギーの音にほぼ一緒だったでしょ。
で、ね、今回は、うん、そのメールの中にミットンが自主的に書いてきたという体にしようと思って。
体にするなよ。
書いては
そのままを読め。
書いてはないんだけど、うん、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます、
はい、おめでとうございます。ありがとうございます。そう、これあの永瀬智也さんからの伝統芸なんで。永瀬智也さんって、あ、永瀬さん明けましておめでとうございますって言われるとありがとうございますって言ってたらしいから。それ
間違えて
て、あとあのウィンズっていう二人組いたでしょ昔。あのアヤヤと片方結婚しましたけど、はいはい、あれあの子たちに、おーっつって後輩と勘違いしてトップをあげたらしいですよ。
何してんだよ。
まあまあそんなことはともかく、今年漢字、今年の漢字一文字ですね、抱負としての意味だと思いますが、家にします。これはもう本当に文字通り家ですね、うん、運動の動にしようかとも思いましたが、うん、家に積んであるタスクの消化やらお部屋の片付けやらここらでちょいと片付けていきたいなと思いまして。
ほうい
いね、お二人は積み本、積み何々って何かありますか。今年もよろしく。もう吉野さんゲームしかないよ、ね、
積み家を
するものすごい なんだっけスチームのウィッシュリストとか言ってた。100いくつとかあるんでしょ。バカじゃない。バカでしょ。
いやバカではないけど、
私なんかね、ゲームだったら、2個。
まあね、
これはもう積んでるうちに入らない。
積んでめちゃくちゃ積んでるじゃない
ですか。いや積んでるうちに入らない。私の支柱にあるよ全然。
いや支柱にあるとかじゃないから。
支柱にある。だなんかもう名前も把握してるし。
だってあのなんだときメモと、
だからときめきメモリアル初代と、
う
ん、
初代っていうか
PS 版だっけな。スイッチだから。
スイッチですよ。
あスイッチか。スイッチ版と、そうだ、あれどうなった。あのメルカリで入札してる。
知らねえよ。
あの
それもそうだし、
それも配信しようと思って、
なんかあの途中で完全に諦めてますけど、あれも途中ですからね。かまいたちの夜
も、もうあれは終わったんだ。
終わらせるなよ。
そして、罪、他にありますか。罪積んでるもの、私はもう全然カード、マジでパッケージ切ってないやつある。シュリンク開けてない
やつ。それは絶対にやっちゃいけないやつだからね。
いやいや、ご本人のことは私は詳しくないんですが、
ご本人、
青井翔太さんっているでしょ。
ああ、はいはい、
声優さんで、うん、合ってるね。
合ってます。
清水翔太さんと間違いがちなんですけど、うん、その方が、タロットと占いのなんかね、誰とだっけな、誰かと声優さんとね、なんか2人でねタロットに特化したラジオみたいなのやってるんですよ。
あなるほどなるほど。あでもなんか
調べたら、ね、
監修したやつがあるっていうね。
でその青井翔太さんが監修されたタロットカードだと最初は知らないで、その、アートワークとかを見てたんですよね。でラッキーなんだこれ、めっちゃ安いなとかって思って見てて、これは買うべきみたいな感じで、
今タッケーって言ったのかっけーって言ったのどっ
ち。か
っけーかっけーね、
これはかっけーべ、みたいな感じで、
なんかすごい RPG っぽいという か、 なんかファンタジー感強めの絵柄でしたね、あれね。
あなんだろう、なんかね、あのちょっとファイナルファンタジー味があるのと、そうそうそうそう、あと全部そのカードの、コートカードっていうその人物カードって呼ばれるものがあるんですね、ペンタクルの女王とか、カップのページとか、それが全部日本語表記になってるから、あのカップの女王はそのままカップの女王だった気がするんですけど、カップの故障とか、それとか、なんとかの王とかね、そこだけ日本語表記になってて、あとダイヤルからも全部日本語だった気がします。
うん、とにかく日本仕様になってるんですね。
そう、うん、でなんか日本語にして、でなんか、ね、今まではそこダサかったんですよ。剣の6みたいな。
あはいはいはいはいはい、
フォントとかでそのダサさをなんていうのかな、かなんていうの、だいぶかっこよめに変換するのがすごくうまくて、
じゃあそれはもう監修の力ですね完全に。
そうそう、だからすごいめちゃくちゃセンスいいカードだなと思って、で、青井翔太プロデュースみたいな感じで書いて、誰みたいな、
西川さんが知らないだけだからめちゃくちゃ有名よ
らしいね、でなんか、なんかあの美容のことをめっちゃやる人みたいな、
まあ、ビジュアル、ビジュアル
そのイメージだけあったんですね、私。で青井翔太さんが解説するボイスメッセージ、
まあまあまあ声優らしくね、
みたいな、
そのラジオ派生からも、
まあまああるでしょうね、そのラジオの企画からっていうことなんだろうなって思ったから、まだその詳細わからないんですが、でそれを買ったのとにかくもう素晴らしくて、カード自体が、でそれをまだ開けてないんですが、まあ、正直買う前は声 の、 あのガイダンスいらないから、2000円安くならないかなとは思ってたんですけど、あのタロットカードとしてはまあまあ標準よりちょい高ぐらいの、7000
まあまあ企画ものだったらまあしょうがないですよそれは。
かな、
うん、別にそのなんていうか それだけで長く売っていこうというよりは、うん、もう単発の企画で、うん、作って生産分がはけたらおしまいっていうパターンでしょうから。
そうだからね、うん、もうねそれとあと手塚タロットっていうやつが限定で出てて、手塚治虫さんのね、
おーお
ーダイヤル、そっちはダイヤルかなしかないんですけど、うん、もうその蒼井翔太さんのそれと、うん、手塚タロットに関しては、うん、もう今買わなかったら特に手塚タロットの方は、うん、1年後に普通に30万とかで売るやつ出てくるぞと思って。
あ限定品がね。
そう
もうねコミケのあれがひどすぎて転売が。
あそうなの。
いやもうだから無料でわざわざね、うん、その来てくれた人のサービスで無料で色紙とかあげて、うん、普通にメルカリで数万円で売ってたりとかしてて、
あほんとショック受ける。
ふざけんなよっていう。
ひどいね。どうしよう我々のやつさ、千葉さんのとかってさ誰かに言ってるんでしょ。
あのプレゼントした色紙、
涼子姉さん あのあれとか。
ああ千葉さんとかの。
そう。
あはいはいはい、はい、
その
レイジとかの顔が書いてある色紙。
そうそうそう。だから
いやまあ別に調べてないし見つけ買った時が嫌だから調べないけど、
うん、いや私も調べ怖くてちょっとなんかもしまあ、別にていうか私のサイン単品とかだったら、うんうん、まあまあはんって終わるけど、
いや、まあまあ、
あれはでも南さんの絵が本当に素晴らしい絵が入っているし、うんうんうん、だって色紙だからさ油性ペンでさ 下書きされたのか分かんないけど、うん、シャシャシャって書いてくれたやつなんですよ、
うん、
うんなんかさもうそんな貴重なものをさ、いやもう本当にクリエイターの気持ちってあんまり伝わらないものなんだなって。
伝わらないっていうかそれ、まあ、よくできるなと思うし、そういうことが、
うん
まあ、できるなと思うし、うん、そんなことをした人は一生が嫌いになるから。
まあそれはね、
うん、
でもさ多分さその売る理由はなんか私多分そのお金に困ってるとかよりも飽きたからだと思うし、うん、
まあまあそれは普通の中古だったらの話でしょ。
そうだからこっちに嫌われようが何もあっちにダメージがなさそうなのがちょっと、まあ、
ダメージはないかもしれないけれども、うん、人間として嫌いだからそんなことする人は。
まあまあそうだけどね、
うん、うん普通に何だろう軽蔑する。
まあまあ本当に
そうなんだ。その感覚がおかしすぎる。だ自分がなんか漫画とかゲームとかをやって楽しんで、うん、それを売るんだったら中古販売という文化が日本にはあるから、
うん、
それやるのは構わないけど、
うん、
なんかそのお金目的でもらいに行ってそれをそのまま売るっていう、
うん
うん、だ自分のお金のためだけに人のものを利用するという感性がもう無理です。
まあ、ずっと言われてますよね。お笑い芸人さんのサインを東京駅で集めまくってずっとメルカリで売ってるやつがいるって、
うんうんうん、
芸人さんの間でも言われてるけどさ、うん、まあまあそれは芸人さんに
生きるためにしょうがないから、なんかそんな名分を自分の中で掲げてるけど全然そんなことないから。
あでもまあ生きるためにしょうがないんだったら別にさ仕事選ばなければいろいろあるんじゃないですか。
普通に仕事しろって話だから、
うん、本当になんかめっちゃ肉体的にも辛かったりとか、うん、なんていうのこうプライドとしてこんな仕事したくないみたいな、うん、なんかそんなあるかもしれないけどね、
うんうん、
でも探すさなんていうのその選ぼうとしなければあるんじゃないってぶっちゃけ思う。
だからもう倫理観の話もうずっとここ最近その話してるし、
うん
まあ、この時代もうその倫理観を天秤にかける話は多分切っても切れないと思うんですけど今後ね、うん、ずっと、
うん、
なんだけどなんかその生きるためだったから盗みましたとかと言ってるのと一緒だからほぼ。
まあまあそれはそうなんだ
よ
ね、うん、
確かに盗みは犯罪だけど、
うん、
そのなんか転売は犯罪にならないと言えればそれはそうなんだけど単純に法が追いついてないだけだから、
うん
うん、まあまあ無理です。
どんだけそのメルカリとかラクマとかそういうところでさ、
うん、
アマゾンもそうだけど、うん、売られてるカードとかの海賊版とかどんだけ私ごときがさ、
うん、
ポチポチ通報しようがさ一切反映されないし、ね、
まあまあまあまあ
まあそんなことより売り上げっていうさ、
もうとにかくお金第一主義、まあ別にお金第一主義がいろいろとその功を奏することもあるから一概に否定はできないけど、
うん
うん、とりあえずそのなんて言うんだろう作り手の気持ちが理解できない人は無理です。
そうだから私は作り手の気持ちを理解しているからこそ、
うん、
今一番欲しいオラクルカードが1万3000円プラス送料6000円なことに本当に悩んでるんですよ。
送料が6000円ってどういうこと。リュナムバイダーのなんたら買ったの。
重厚感とリアリティを出すため世界一重い木材西インド諸島の浜ビシカリグナムバイタを取り寄せそこから削り出した一品なのだ。送料がもうすごい10万円以上のお買い物で送料無料だったから欲しくもないバービー人形と着せ替えセットブタミントンまで購入させられた私の気持ちがわかるか。
自分が欲しかったんちゃうね。
送料がもうすごい
6000円はいい
ですけど10万円だったら送料無料だからつって
4600円ぐらいかも、うん、分かんないけど
世界一硬い木の話、ま
あ、とにかく違う違う懐かしいけどねもはやねその感じ。 あのだから青井翔太さんのタロットカード7700円でしょ、うん、で手塚タロット5900円ぐらいです、うんうん、ダイヤルカードのみでね。それはだいぶ高いんですけど、ダイヤルカード22枚だけとしては、ね、
22枚で5000円は確かに高い気する。
6000円ね。
あ、6000円か、うん、
あの約ね、うん、であの海外のクリエイターの方が作ってるやつって、うん、あのなんだろう、その手書きの人は特になんだけど、あの AI 使ってない人ね、うん、は特になんだけど、なんかその こだわるじゃん、もうその細部まで。そういう人って AI 使ってる人なんて適当だからね。
まあ、もう一時のだからイラストがにこだわりがあるってこと、
うん、そう、イラストにこだわりがあるし、紙質にもこだわりがあるし、マットなのかツヤなのかとか、うん、なんかそういうその、まあ、うちで作ってるあのなんていうのグッズとかもそういうとこある。
まあまあそれはね、こだわります
そう、いろいろなんかこういう質感、うん、いやこっちの方がいいんじゃないかみたいな、うんうん、なんかそういうことを多分やるし、でそれをあの多分その海外のねタロット作ってる人々が、うん、特に私が今買おうとしてる人が、うん、なんか作っだ理想通りのやつを多分作ったんでしょうね、うんうん、そしたら1デッキ1万3000円なんですよ。でそれの海賊版がむちゃくちゃ出てるわけ、うん、でうわ海賊版とりあえず買うかと思って一旦買ったんだけど、内容を見たかったんで、うん、内容を、見た方が、うん、あのどういうカードがあるかが分かるから、うんうんうん、よりその買うか買わないから判断がつ
く。サンプルで海賊版買ってんの？
あ、それはそう。だからサンプル見るにも逆にお金かかってるっていうことなんだよ。
まあ、なんかあんま良くないとは思うんですけど。
何が？
だって結局その海賊版作ってる人たちが儲けになってるから、
ね、そうだよそうだよ、うん、申し訳ない、うんうん、なんだけどあの、まあ、一応中身見たくてで買って、なるほどねこれは買う価値マジであるねって思って、うん、でもうそれはブックマークしてるんだけど、もうそのね女性がねその作ってる方がね、どんなに引いても 5% オフしかしないのよ。お願い半額にしてってずっと思ってんだけどさ、
無理だろ
でももうあと5デッキですみたいな残り、うん、もうやだとか思って、
やだじゃん、無理な
もうどうしようマジでと思って。
その人の苦労考えたら多分1万円どころじゃないだろうし。
いやもうそうだから枚数も多いしねカードの、と思ってさ、結構考えられたカードでねめちゃくちゃ使えるんですよね。
じゃあ買ったらいいじゃないですか。
いやもうでもちょっと2万だからね約、まあ、1デッキ、まあ、もう多分ね私が買ってる中でも史上最高値になりますよ、うんうんうん、まあまあそういうやつです。だから積んでるのはカードと、あと、まあ占い関係の本をね買うのが結構好きなので私、しかも結構珍しい系の本、
まあ、積んどくとか言いますけどね、
マダムマリーのサイコロ占いみたいな、そういうやつとか結構好きで、割となんかそのすっごいレトロでもう絶対今手に入んないよねっていうね、なんかそういうやつ。
あ、俺もあの本途中までになっちゃって早く読まないと。
何が？
ああノースタイルの石田さん の、はい、あのエッセイ
漫才論みたいなやつ、
答え合わせだったかな名前確か、
なんか面白そうだよねめっちゃ。
あれ途中までしかも今まで読んでないんで、何も読みたいし、まあまあっていうか、まあ、そんなこと言い出したらもう映画とか、もう全部。
ああ映画は、なんていうの、 DVD とかブルーレイという形で買っていないから、その積みというくくりに入れてないだけで、ウォッチリストっていうんでしたっけ、あっちはそのサブスク関係に入れてるやつは死ぬほど
あれもほぼ一緒ですからね。
そうか、一平のスチームと、まあ、大体似たノリではあるんだけど、それは確かにめっちゃあるわ私、
それもあるし、
ま
あ、
怪物とかね、
怪物
サックのマッチングとかね、 あとは、
俺も
あ
爆弾できれば
バッドランズとかね、
映画館で見に行きたいんだけど、ただ、まあ、爆弾の場合はもう音響でびっくりするって可能性がでかいから、
ね、そうなのよ予告あのティザーだけで私叫んだから家で。でもねなんかねすっごいの評判が、なんか内容を書いてる人ももちろんいるんだけど、とにかくなんかこの爆弾という映画で佐藤二朗の見方が完全に変わったみたいな。
いやいやマジでもうあれ予告見ただけでマジでお芝居面白そうだなと思ってて、
いやでもさそれってさあの来るの時のさ柴田理恵さん現象、
そういう現象になりそうなの。だからね本当に目に焼き付けておきたいから、
この人こんな芝居見てこんなかっこいいのみたいな。
元からそういう感覚あったんですけど、
でもどうしてもやっぱりねお二人ともちょっとお笑い的な要素が
にそのコミカルな方のお芝居とか、特にだってファブルとかだってものすごい面白いファニーなお芝居をずっとやってたから。
そうで柴田理恵さんとかあの、久本雅美さんとかあの辺もなんかコメディエンヌみたいな、
バラエティー色、特にバラエティー番組とかでも、あの立ち回りすごく上手い方だから、そういうイメージがついてたんだけど、こと役者のね その特に、まあ、柴田理恵さんだったらめちゃくちゃかっこいいって、柴田理恵さんを語るなら来る語らずして、
外せない、マジで柴田理恵さんのこと語って来るのこと語らないやつにわか
って、いやでもにわかだと思うって言われてもしょうがないぐらい、うんうん、お芝居のベクトルが完全に真逆だから、
いやもうあれはね、もう本当役者さんの使い方がめちゃめちゃ良いんです、
うまかった、
あの松たか子もそうだしね、そう、あとあの小松菜ちゃんもめちゃくちゃいい役どころ、
俺だからそういう監督さん好きなんですよ、あの今までの常識から覆すんだけど、うん、木を照らしすぎてて、うんうん、それその役者さんじゃないとダメなのかっていうものもあったりするから、
そうだよね、うんうん、そういうのもある
だけど、うん、ずっとその役者さんのことを他の作品とかで見てて、こういう芝居やすら絶対光るっていう風に思ってる監督さんの目とかあるから、
うんうん、でも私の中では三谷もそうなの、
あ、三谷さんね、はいはいはい、
三谷ってオタクだからね、
うんうん、
そう、
うんうん、
あのそのなんていうか芝居オタクというか、そうそうそう、役者オタクみたいな感じだから、あの田中圭があんなに光ってる、あ、そんなに言ってないんですけど、あの総理と呼ばないでじゃなくて、記憶にございません、
はいはいはいはい、
映画ね、うんうんうん、そう、政治関係2個あるんでごちゃっとするんですけど、そう、
逆にね、田中さんの場合はちょっと真面目な役とかが多い中で、うん、結構コミカルな方にな
んか、ね、すっごいね可愛らしく描いたんですよね、田中圭さんという、
で僕前も言ったと思うんですけど、田中圭さんを、うん、あの舞台で見たことがある、舞台というか、うんうんうん、もう本当にあの
小劇場ね、
そう、本当に、うん、意識この見解のままその時の時代に戻れて、まあ、20年近く前なんですけど、
当時は田中圭という人を知らなかったということでしょ、
全く知らなかったし、うん、単純に俺田中圭さん目当てじゃなくて、うん、知り合いが舞台に出て、でその劇団が結構もう有名になりかけてた時代の時に、うん、ゲスト俳優さんとかを結構キャスティングしたりとかしてたんですよ、
うんうん、
でその時にゲストで田中圭さんが出てて、うん、で僕は 何も知らずにその人のことを見てたんですけど、その時もコミカルな芝居してたんですよ、
なるほど、
うんうん、でそれのフラッシュバックでしたね、
あーなるほど、うん、でもなんか三谷さんが映画でやらせた、うん、その童顔でイキりすぎてるがゆえに可愛いみたいな、あの感じとかすごい新鮮でしたし、
ハマり役でしたから、
ね、あとね、そう、なんかそういうなんか、あ、なるほど、田中圭ってこんなことやらせたらこんなに可愛いんだみたいな、うん、こんなになんか輝くんだなみたいなのもあるんだけど、うん、あの時の斉藤由貴さんの使い方みたいに、うん、そうそうそれって私みたいなファンが言うやつも分かってんの、三谷って、だからもうだからね、あのなんていうのかな、すっごいたまにめっちゃ外れの作品、私的にね、
うんうん、
合わねえなこれっていうのもあるんだけど、うん、でもそれがあるからちょっとね、三谷幸喜という人から目が離せないというか、うん、あのちょ、一期前にも多分ドラマやってたはずですけどね、
うん
うん、それもね見なきゃいけないなとか、ね、
もちろん感性も、うん、あるから単純にその監督さんはそれで合ってると思ってるんだけど、うんうん、大衆には受けなかったみたいなパターンっていうのは普通にあると思うんですよ、だからその感性自体を否定する気は全くないんですけれども、
うんうん、
本当に大衆が見ててそうこのキャスティングっていう感じのことができる感覚に優れてる人って、ね、やっぱ才能だなと思うので、
うんうん、いやそうありたいね、その和風曲芸的にもね、うんうんうんうん、とは思ってキャスティングはしてるんですけど、うんうんうん、一応ね、うん、まあでもまだまだねちょっと未熟な部分が私は多いので、もっとその声優さんの本質とか国土もできるんだっていうところを私がまず知ってみたいなね、うんうん、そういうところで、だからその積んでるやつといえば、うん、まあそれくらいになりますが、
うんうんうん、
まあでも、あ、今年の漢字一文字ってもう言ったんだっけ、私たちって、あの抱負的な、
そう、前回のなんだ、メンバーのプレミアムメンバーの回だけで言いましたから、うん、改めて言いますけど、私たち の漢字一文字を僕が加えるで、
私が言う、はい、誘拐解けるというね、
うん、誘拐っていうとサラウホール
に近いから、あ、ごめんなさい、ね、融合とか
金融機関の言うです、
そうそうそう、金融機関って言わないで、牛島軍艦出るから借金する艦出るから
出ねえよ金融機関って言われたらまず思い浮かぶの銀行だよ、
いやアイクで、アイクじゃねえ、あいつなんだっけ、レイク
それはヌアラだよ
いつも戻ってくんだよあいつ、はい、まあダメだよね、ちっちゃい子に手出したら、
そうですね、
はい、というわけでね、
はい、
まあそんな感じで一文字もね掲げつつ、私はその U というその、それがいつ公開されるか知らないけど、そのプレミアムが来週なんですか、
ん、いやだからこれが公開されてる時には先週の回、
あ、そうなんだ、先週
が新年一発目の回で僕らは漢字一文字発表しましたけど、
うん、はい、じゃあそれをね改めてもしね今言ったことが、はい、ちょっとわからんよという人は前回のやつを聞いていただいて、なるほどそういう意味合いなんだなと、
まあだからそのプレミアムの目はしか聞けないので、
え、そうなの、
奇数回ですか、
え、あれって、あ、なるほど、奇数回だったんだ前回って、
はいはいはい、
ああそういうことか、うん、そういう意味ね、うん、はい、まあだったらプレミアムに入りましょう、
そうです、そういうことです、
はい、ファンの皆さんにご支援いただけなければならない大きなものの一つだから、
そうですね、
うん、そうだから増やしていかなきゃいけませんねというね、
うん、
こともありますので、
うんうん、
まあ2人でね足並みをねできるだけ揃えてというか、お前が揃えろという話でもございますけれども、
別に走る身は揃ってますよ。
揃ってんの、
うん、
ああ頑張っていきたいと思いますのでね、はい、はい、今年もよろしくお願いいたします。
お願いします。
それでは本編いきましょう。楽器のつもりだけど。本当に。ね、なんだっけ？
知らねえよ。
ラジオネーム、こうかさん。皆さん、ゲスト、ゲストで、こうかです。
あ、これから、M1 のネタバレをしますので、うん、まだ奇跡的に、M1 見たいんだけれども、決勝じゃない、優勝誰がしたかっていうのを知りたくない人は、ここで、
無理だと思うけど、ね、
ここでストップしてください。
日本に行ってる以上。
いやいやいや、見てない可能性もあるから。だから、もしそうだったら、ここでストップしてください。これから。
でも、少なくともどういうネタだったかの詳細は言わない。
いや、言わないけど、うん、誰かは言っちゃうから。
そうだね。
はい。だから、うん、ここでストップしてください。
はい。
じゃあ、ここから先、いいですね。M1 の優勝者の名前を言います。はい、どうぞ。
うわー、タコロが勝ったー。こんな未来があったので。
おめでとうございます。
おめでとう。赤木くんと木村バンドさん、おめでとうございます。これが M1 ドリーム、
うん、
今年の決勝戦はマジでハイレベルでしたね。タコロは涙流して笑いながら見てました。また感想を教えてください。それではということですよ。いやもうね、なんていうか、なんていうの、ハイレベルハイレベルって言うからさ、うん、なんかそのお笑いに興味ない人とか、うん、M1 にそんなに興味ないとかね、
うん、
なんていうかな、そういう人って何がどうハイレベルなわけ、毎年知ってない、
まあまあ、
っていうのあると思う。
わかんないかもしれないけれども、今回、僕まだ全部は見られてないんですけど、見たいやつは見られたので、
うん、
見た感想ではあるんですけれども、うん、納得の、まあ、なんだかんだ納得ではあるんだけど、全部が、
うんうんうん、
でも今回は本当に拓郎さん納得の結果でした。
だから言ったじゃん、うん、ペコパの時もそうだったけど私は3年前から言ってたって、
うん、いやいや、まあ、そうだけど、そう、拓郎が
3回戦を全部見て、
拓
郎っていう人たちがなんか知んないけど、うん、すっごい面白いって。
でもこれは僕の見方ですよ、
うん、
あれは完全に新生拓郎でした、ね、
そうで、ペコパの時もそうやって言ったんだけど、うん、でもめっちゃ面白いと思うけど私は、うん、でも M1 で勝てる感じなのかなって言われたらそうじゃないのかも、うん、みたいな、うん、だからそんな感じで見てたんですよね。
今までの拓郎さんのネタって、うん、本当にオタクっぽい赤木さんでしたっけ、
うんうん、マシュルームヘアのね、は
い
は
い、あの人がすごく挙動不審で、うん、変な人っていう、うん、そこを回していじるっていうネタオンリーっていうか、もう基本的にその構成だったんですよ、
うん、
そうだけどその手法をちょアレンジして、
うん、
相方の人がボケて、
うん、
本来のそのなんだろう、視聴者目線を赤木さん側にしたんですよ、
うん、あ、そうだね、
うん、突っ込む、今まではそのアフロヘアのバンドさんに、
ね、うんうん、元バンドマンの、
そう、元バンドマンの
木村バンド、元サイコパスではなく、
うん、木村バンドさんの視点で視聴者は見てたんですけど、うん、
はいはい、
その視点を赤木さん側にしたの。
そうだね。
それがもうすごい新鮮で、
うん、
びっくりしましたね。
そしてなんか
こういう風に変わるんだって。
なんかそういうことを、なんかそういうなんていうのかな、赤木さんの目線が視聴者がその同じ目線で見られるよっていう漫才にしたことによってさ、あ、こういうことあるよねとか、なんかこういう反応する人いるよねみたいな、
うん、
風にも見られたんですよね、うん、なんか戸惑っちゃってこういう返しになっちゃう人変な言い方いるよねって。
そうだから単純に変な人が変な回答をしてるんじゃなくて、
うん、
その普通の人が挙動不審になっちゃって思わず言っちゃった言葉にしたんですよ、
う
ん、
そうだからその解説をしてるミルクボーイのコマちゃんのコメントをね聞いて
俺ね、コマバさん、うん、あんなすごい的確なこと言うんだと思って、ね、びっくりしちゃった。
ね、優しいだけじゃないんですね、コマちゃんは、うん、
すごかった。解説がめちゃくちゃ的確だった。
そう、ほんとね、なんで拓郎が今年こんなに面白いのかっていうことをあんな10秒ぐらいでバーって、うん、
いやすごかったです
ね。
こういう視点を、あの人たち名前なんだっけ、
ミルクボーイ、
平成のぶしこぶしの徳井さんが急にその漫才解説、うん、漫才愛と
あでもなんかお笑い解説家みたいになって
る感じで、でもほら言ってることすごくわかるじゃないですか。
わかるわかる。
ああいう感じで、あそういう一面あったんだっていう驚きの発見と一緒。
うん、なんかさ最初はさゴッドタンとかでさ、うん、あのそのお笑いなんかそのなんかメンタルクリニックみたいなさ、
はいはいはい、
あの名前忘れたんですけど企画名、うん、企画名はそうじゃなかったと思うけど、うん、なんかそんな腐れ芸人サミットかなんかっていう名前で、
あなんかそんなのあったな、はい、企画のやつですよね。そ
うそう、で、うん、なんかそういうやつで、あの なんかいまいちどうかなんかどうにもちょっと
面白いのに跳ね切らない人たちをなんかその会議するみたいな感じの、
そうそう、う
ん、
でそれで、うんとね、あの解説者っていうかダメ出しをする人としてハライチの岩井さんと、
はいはいはいはい、
あの徳井さんと、
あ
ともう一人ぐらい確か誰かいたんですね、
うんうんうん、いた気がする。
そうで、その中で徳井さんが一番辛辣、まあ、岩井さんもまあまあ、まあまあ言うんですけどでなんか、まあ、こんなこと言ってるけど、俺なんか何にも、まあ、なんか実力も実績もないやつなんだから、
でも、
ま
あ、違う違う、もう徳井さんの名言はもうただ一個ですよ、俺なんかただの一般人です
で、俺なんかただの一般人って自虐をちょっと交えたという印象がすごい強いんですが、うんうんうんうん、でもなんか今となってはノブコブの徳井さんって言ったらえあーってなるかもしれないけど、そうそう、あはいあの人ねとはなる、最終的には
になるというか、いやだから、うん、いわゆるじゃない方と言われる人たちの、うんうん、その塗り替えができている人たちって、うんうん、まあ何人かいらっしゃると思うんですけれども、うんうん、まあどちらかというとミルクボーイでじゃない方って言ったら駒場さんだと思うんですよ、キャラクター的に。
あーまあチーカー好きじゃない方っていうかね、
うんうん、そうそうそう、だから結構その、ファニーだし可愛げがあるから、うん、内海さんはそういう風にその、うんミルクボーイといえばみたいな顔にはなっちゃってはいるけれども、どっちかってその筋トレめちゃくちゃしまくってるみたいな感じの駒場さんに対しては、うん、印象を持ってる人の方が多いと思うんですけど、
私は愛妻家のイメージの方が強いです。
愛妻家もそうか。
東京で仕事してて、うんうん、次の仕事入ってても3時間あったら1回大阪帰るらしい、
うん、なんかそのエピソードありましたね、
奥さんに会うために、うんうん、そう、そのゆきちゃんとか言って、うんうん、なんかすごいなんかその本当にちょっとした時間、うんうん、奥さんと話してまた東京行くんだけどさ、
でも、ね、消費者金融の CM かなんかで、うん、レイそれこそレイクかなんか、
うん
確か CM キャラクターずっと起用されてたから最近。
いやレイクは千鳥だよ、
うん、じゃあレイクじゃなくて、
うん、まあまあわかんないけど、うん、まあとにかくなんかでもミルクボーイのそのコマちゃんが言ってた解説を聞いた方がいいです。
そのうん、でもすごい面白い。
タクローが勝った。
他の人たちももちろん的確なこと言ってるんですけれども、
理由がめちゃめちゃ腑に落ちるから。
コマさんが言ってることはね、うん、視点がすごい鋭かったですね。
うん、できれば去年おととしぐらいの敗者復活とかのタクローを見てから、
うん、あそうそうそうそう、なんかね確信がわかる。
そう、そのなんか3分とかだから敗者復活とかって、うん、だから見てほしいなって。
どんな変化を遂げたのかがすごいよくわかる、
うん、思うけど、
ちょっとエッセンスが加わっただけなんですけど、うん、マジで見違えるような、見違えるって言い方もちょっと失礼ですけどね。
いやでも本当になんか、うん、なんかもうそんな別に理屈なんかいらないんだよ私的には。
まあまあまあまあ、まあ
うん、なんかわかるよ、そのなんかこうでこうなってから面白いのかっていうのを分析するのも面白いんだけど、うんうんうん、もうとにかく見た、うんうん、で感想が、ね、聞いてて、うん、もう笑っちゃう、もうこれが全てだから、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそう、お笑いはまあ原点はそこですよね、
う
ん、
そう。
でもいやーレンズが本当にあれはね、出順がねでかいと思ってる。僕は
がさ最初に出てきてさ、あんなに面白いのにさ落ちるもんなんだねっていう、
あ、
うん、あんな鬼ほど面白い人たちが、
ザ漫才、ザ漫才じゃないですよ、うん、ザ漫才の、
あでも本当になんかアンタッチャブルガチで思い出した、
うん、
アンタッチャブルのザキヤマさん の、 早口の適当ぶりっていうか、うん、はいはい、はいうん、みたいな流す感じ、
うまくデイさんがこう、うん、さばいていく。
デイさんっていうとなんかデイなんたらドリームみたい な、 歌手のユニットみたいになるから、デイさんって言ってくれる？
デイさんって言えばいいの？
デイさん、
うん、デイさんでしょ、
デイさん
出るに出るに井戸の井戸、うんうん、
まあまあとにかくでなんか奈良原さんが本当に適当なんだよね、
うん、いやまあでもよくあんな小ボケがそんなに出てくるんだと思うけど、
とにかく豚の角煮もとかさ、なんかそういうやつをさ、なんか一瞬わかんないんだけどなんか直感的に
サブリミナルダジャレみたいな感じ、
そうなんだよね、もうなんか本当に何言ってんのこの人っていう、うん、しょうもなさが本当に素晴らしすぎて、
奈良さんといえば、うん、そのなんて言うんだろう、小ボケをね、うん、やっていくっていう、でヤーレンズも新しいバージョンだったんですよ、うん、いつもだったら大丈夫でしょって言ってシチュエーションの、
あそう、なんか何々屋さんやってみたいんだよねみたいな、うんうん、そうそういう、ね、
できるかな大丈夫でしょって言って入っていくっていうのがずっとスタンダードだったのに、うん、それを変えてるっていう、まあ、審査員の方も気づかれてましたけど、
うんうんうんうん、
であれだけ喋り倒して笑いを取ってたから、ね、 めちゃくちゃ良かった。だからあれがその手順が本当に後の方だったらもっと高得点ついたと思うんですけど、うん、
いや本当に5番目6番目ぐらいだったら良かったね。
うーん、まあ、その辺はね、まあ、ずっと言われてますからね。だからこそあのエミくじでした
けど、まあ、でもさ、うん、その誰かさそのどんな意図があるのか分からんけどなんでこの順番にしたのみたいに、うん、誰かが責任を負わされるよりはあれがいいんだろうなと。
そうそう、あのスタイルがもうだからもう本当に運、うん、だから、
うんうん、だから運もね実力のうちなんですよ。
そうそう、だからそれはそうなんだと思うんだけど、
あのね、本当にね、あの3000円に1万円当てないと、
うんうん、でその吉川さんが言ったとおり、うん、本当にその なんだっけな、来年か再来年なんですよラストイヤーが、
うん、そうそうそう、うん、ヤーレンズさんがね、
そうそう、ヤーレンズさんがね、うん、そうだから吉川さんがもしかしたら次1年休むかもしれないって言ってたから、
だからあ1枚目に出てるわそのよ。で、2枚目に出てるのがテンペランス節制というカードの逆位置なんですけど、これが、ね、バランスの悪さとか、ね、生活リズムがおかしくなってるとか、だからもしかしたら事前にやりすぎて気分が安定してなかったとかっていうのもあるのかも。
いや無理しちゃってるっていうことなんです
ね。そうだね、テンペランスは。
いやもうでもね本当に良かったから、もうあそこまで行っちゃうとマジで和牛現象起きちゃうぞと思ってて、
だからソウルの4が出てるから来年ぐらいにもしかしたら1回出ないんじゃないみたいな。
だラストイヤーが来年じゃなかったら休む可能性全然あるので、そうなると2年後かとも思っちゃうんですけど、まあ本当に優勝してほしいから。
見てこのエバースのカードの出方、
いや、まあ、わかりますよ、
勝つとしか思えないでしょこんなの。まあまあでも面白かったんですけど、うん、ただなんか最終決戦はねちょっと残念だったかもしれないね。
いやあの気負いすぎちゃった感が僕には見えましたから、
なんかその気合入りすぎちゃったのかなっていう感じはしてしましたけど、まあでもね、あの片方伊能ちゃんにも似てることだし、伊能ちゃん100回殴ったみたいな感じの人なんで
100回殴ったら別人な
の、100回殴って日焼けさせたみたいな感じの人なんで、まあ頑張ってほしいんですけど、
まあとにかく今回の M1 もね、
うん、
だからもう唯一、うん、なんて言うんだろう、納得してないのって言い出したら、
うん、
俺もう一番、ま、これは俺の好みだから言っちゃうけど好きじゃないもん今回の煽りのナレーション。
あそうかもね
俺たちが一番面白いって言ったから、
うん、そうなんだよね。なんかあの人もなんか変化が欲しいと思ってんだよ。
いやボイスオーバー、ね、毎年求められるから、うん、あのそりゃそのいろんな変化をつけようとしたら分かるんだけど、
そのあの毎年毎年同じセリフで締めさせられてると、
う
ん
う
ん、
そうそう、
何か変化をつけた方がいいんじゃないかって思っちゃう気持ち分かる、
分かる、
なんだけどやらなくていいの、
うんね、本当に今でも一番最初が好き、
うん
うん、あれめな泣くし、
あの竹内さんの時じゃないや、スリムクラブのね、
まあまあ、あのその煽り全部もそうですけど、うん、一番最後に本当に渾身の復活のタイミングでもあったんで、うんうん、M1 のね長期休みが入った後の復活のタイミングのナレーション自身もすっごい気合が入ったと思うんですけど、うん、すごかったから、
なんかさ、うん、あの煽り V オープニングのさ俺たちが一番面白いで終わるやつさ、うん、その俺たちが一番ぐらいまでこう、うん、なんていうの、芸人さんのがバンバンバンバンバンバンバンって出るわけでしょ、うん、で面白いのいいぐらいでカットインしてきて最後に使われる人の顔って毎年多分スタッフがこの人来るだろうなっていう、うん、
そうだな、ね、あの V 煽り V って、うん、あの収録しているその撮っている追っている人たちめちゃくちゃいると思うんですけどスタッフ、
うんうんうん、
で追っている人たちもそうだし、うん、あの編集している人たちのなんか願いすごいこもってくる、
まあ、願いというかさ、その、うん、あの行くだろうという期待感も、
そうそうそう、いや期待感も覚えるし、いろんなあの本当にねリスペクトも感じるし愛情めちゃくちゃ感じるし、
そうそう、
あのいつの日か人生変えてくれっていうフレーズずっと使われてるんですよ、
そうだね、
3,4 年ぐらい前から
使われてます、
うん、あれ本当にそういう思いで作ってるんだろうなと思ってて、
うん、でも私やっぱこうなんていうの、数年間の歴史を経て、
うん、
その M1 のキャッチコピーの一つとして、あの大阪の梅田駅かどっかに大々的に飾られた野田栗の単品の写真と、はい、えみちゃんありがとうが一番好きかも、
うん、
えみちゃん待っててねってずっと言ってたでしょ、
あ、はいはいはいはい、うん、そうですよね、うんうん、
がその決勝で、でえみちゃんありがとうだから、うん、もうすごいなって、
あれも
ドラマだし、マジ野田クリスタルって天才なんじゃねって、あそう、あの今年もやってますからね、野田クリスタル主催のあのどうでもいい寄せあれ買わないと、あのそろそろ配信チケット、そうそう私買わないとって思ってたんだ、ありがとう、思い出したわM1 の話してくれて、
セクシーオープニングかなんか、
あの脳みそのネタも今年見なきゃいけないあのランジャタイの新ネタも見なきゃいけないんでね、
脳みそを分かる人は本当に少数。
あの長野さん申し訳ないけど、ね、ネタもちゃんと見なきゃいけない。うん、し、あの、なんていうの、その、ランジャタイが何かしてるときに、野田クリスタルが客席からもう理解しようとするなって叫ぶのもまた見なきゃいけないから。
俺は本当に、うん、あの野田クリスタルさんの、うん、理解しようとするなっていう。
あの野次によってね、だいぶランジャタイの見方が分かった。
ランジャタイの見方ってそうするんだと思って。
そうそう。いや、そう、本当なのよ。野田クリの一言に本当に、なんていうの、全部集約されてるの。
マジで、ね、うん、本当にあれからランジャタイがめちゃくちゃ、もう、もちろんランジャタイどんどんどんどんブラッシュアップして、うん、あのなんていうか大衆向けにどんどんね、
そうそう、最後にやったね、
寄せてったから、
うん、ネタとかは
すごく分かりやすくて、どんどんどんどん分かりやすい面白さに変わってったんですけど、最初の頃のわけの分からなさを楽しむ楽しみ方っていうのを教えてもらったから、うん、あの寄せで。
そうだから友達っていうかさ、その、うん、関係値があるからこそ、うん、なんかその 見方究極に分かってんなみたいな感じも良かったしね。あとあの、ヤレンズの奈良原さんがカズレーザーと友達だから、
はいはいはいはい、
そう手応えありて、うん、カズの一発ギャグを、
ね、
一発ギャグか分かんないけど、まあ、漫才中の
ね、
あのやつとかを、うん、なんかずっと、今田さんとね、その漫才後にお話ししてる時とかに2回ぐらいかな、うん、やってたのがすごい印象深かった。なんかその
あのね、うん、毎回見てと思いますけど、やっぱりね、あのこれだけ熱く語ってて漫才興味ない人は全く面白くないトークだったら本当に申し訳なかったんですけど、でもね、う
ん、
これだけ熱く語れるほど、あのね、 M1 見てて思うんですけど、うん、本当に人生のドラマです、あれは。あの人生ドキュメンタリーだと思って、
まあ、それを、うん、太田さん、爆笑の太田さんとかめっちゃやめろって言ってるんだけどね。
ああ、まあまあまあ、そうそう、
そういう人もいるわけ。
だから、うん、だからそのお笑いを純粋に楽しめないというか、そのバックボーンありきで、うん、あのネタを見ることになっちゃうから、それはそのちょっと見方が変わっちゃうからやめろっていう風に言う意見もすごくよくわかる。
めちゃめちゃあるよ。だから真空ジェシカの川北さんも多分そう思ってんだよ。だからあんな感じなんだよ、ずっと、
うんうんうん、
だからなんかもしね、仮にね、真空ジェシカが来年再来年あたり優勝することあっても、絶対アフターストーリー断ると思う、あの人。あのでも私はあの金髪の方好きなんで、うん、真空ジェシカの、うんうん、あの子可愛いからね。
あのなんて言うんだろうな、確か、宝塚さんとかもそんな感じだったと思いますけれども、うん、フレーズがその舞台、うん、役者は舞台裏を見せないっていう、
そうそうね、まあ、そういうのもありますね、
うんうん、それに近い話だと思うんですよ、あの、うん、なんか人生ドラマをに仕立てるなっていう意見は、うんうん、まあ、それもよくわかるんですけど、うん、いやでもやっぱり、まあ、和風曲芸をやってる側からすると、うん、やっぱ人生かけてるっていうのはすごく大きな意味を持つので、
そうだね、うん、あのこちらもなんかどうしても感情移入してしまうよねっていう、
そ
う、
僕はあのそれ込みで楽しんでる側ですね、うん、僕はどっちか
と。今年私はあの個人的に M1 全体で一番印象に残ったこと一つ言いたいのは、うん、のミキのことを5年前にうるさいだけで全然面白くねえなお前らって言ったたけしさんが、今年の敗者復活で 最後の3組に残ったんだけど落ちちゃったミキに対して、うん、あれ落とすの頭おかしいだろって言ってくれたっていうことが、
なんかたけしさんっぽいな、
うん、なんかその本当にそう思ってたのかもね、5年前。
いや、あの結構たけしさんのエピソードを紐解いていくと、うん、何個か見つかりますよ、その場の瞬間沸騰で、
うん、
なんか全然真逆のことを言ってるのに、うん、最後和解するとものすごい理解者になるみたいな感じ。
でもあの分かんない、本当にたけしさんの好みじゃなかったのかもしれないじゃん。
いやいや、だから、そうなんですよ、そうなんですよ、
そう、
だから一番最初に
5年かかってたけしさんがあれ落とすの頭おかしいんじゃねえかって言うところにまで、そのたけしさんのあれ尺度ではあるのかもしれないけど、ね、
うん、でもあのすごく、うん、あの面白かったし、うん、そのミキというコンビのことを認めたっていう話だと思う
の。そうだから、もう私そんなの、あの、まあ、だからミキが2人聞いたらね、兄貴もね汗も泣いちゃうよみたいな。泣い
ちゃうよってね、
そう、うん、そんな風に、それがなんだかんだで一番印象的だったかも、うん、なんかその優勝こそしなかったけどミキってめちゃくちゃ認められたんじゃないのかなと思って、う
ん、だからトロサーモンさんのね、うん、あのスカシ漫才があった時代とか、
うん、
あのもう優勝してから僕は注目して、あれそうか、あの二人がやってたあのコンビかっていうような、
うんうん、
なんかパズルが組み合わさるみたいな頭の中のね、うんうんうん、みたいな楽しみ方で、まあ、とにかくあの M1 はハマると沼なので、
いや沼だよ、
うん、
本当にね、
でもあの楽しんでほしいなとは思いますね、もし知らなかったらぜひ見てみてください。
はい、
はい、
ぶっ飛ばすよ。曲名気味シェルター。ラジオネーム、コロロロ グーさん、新年一発目の巻き舌ありがとうございますということで、
はい、
吉川さん、吉川さん、スタッフの皆々様、今年も、昨年もですね、ありがとうございました、コラズッドス、
えい、
年末なので、まあもらったのが年末なんです、このメールね、
はいはい、
ギミクイドゥ
もう俺クイズじゃなくなっちゃった、
ギミクイドゥになってます、はいはいはい、あたい2025年のメールの採用数を陰出にカウントして
暇か、
差し支えなければ BA 報告させていただきマンモス。 BA って何
ん、いや差し支えなければ
なければかもう採用メール数197通、
マジで本当よく数えた
な、マジで小林隆さんから東京サンシャインボーイズ時代の
53回とか4回ぐらいありますよ、
うん、採用者31名、
すげえ、
1回の採用数平均 3.8 通、うん、
これさ、だからじゃない、
何
最近メールなかったの、ずっと聞いてたんじゃ
ん、あ、そうかもね、
聞いてエクセルでチマチマチマ
チマ、小林さんは忙しすぎたんだよ、1年間の曲秘密を聞いたんだから2025年激アツ過去味メール採用者様、これ本当に過去味って書いてありますからね、高岡さん34通、
これ意外、
おめでとう、結構ぶっちぎりですね、
高岡さんの方が採用されてるんだ、高岡さん私採用されないみたいなことを言ってたけど、
お、34通
も採用されてますよ、はい、
続いて門下生さん27通、うん、もうこれはオープニングメールの覇者、
いやまあまあそうで、いやだからそれを超えてるのがすごい、
いやこのな、まあなそうなんですけど、門下生さんは、うん、そのオープニングメールの玉座をまだ譲ってないなっていう感じもします、まあ、まあ確かにそれはそう、はい、そして熊部屋 G さん21通、
G は単純にだってもう1年続けましたから、最近はもう一旦昇級して入ってますけど、うんうんうん、あの毎日一通っていうのを1年以上続けてくれてましたからね、
言ったら実行してくれる男ですね、うんうん、はい、そしてポッポさん、これはすごいですね、申請、
うん、
16通、
意外、
ね、
もうそんなに読んでるんだ、
なんかもうその、今年ですよね、ポッポさんが、ね、
そうそうそうそう、今年というか去年というか、
ね、
う
ん、あの聞き始めてくださって、そして、ミットン14通、
うん
うん、今年メールを8週連続で採用されたモサがいるんご、そんな素敵なグッドルッキングガイは誰ですか、
うざ
これって、
うん、
コロロズさんとかじゃないの、いやマジで
8週連続、うん、
うん、わかんない、ご回答いただける優しいお主、そして正解者のお主には2026年に良いことがあったりなかったりラジバンダリ
ぶっ飛ばすよ
今年はポッポさんが1月11日の初投稿からコンスタンスにメールされてまして、ステキング値の数は恥ずかしくて黙秘権発動なの、それではドローンしちゃうぞ、
もうちょっと読み方
慣れた方がいい、ドローンしちゃう ZO だから、これはだ毎回思ってんで、どういう、どう表現したらこの、 あのアルファベットまみれ の、 あの、まあまあまあ、メールが伝わるのかと、ま
あ、いいんですけど、うんうん、じゃあってことはあの違うんでしょうね、恥ずかしくて黙秘権発動って言って、いやでも、ご回答いただける優しいお主、そして正解者の優しいお主みたいな言ってるから、うん、まあ全然、
あでもコロナの可能性あるな、うんうん、全然
は初は8週連続か、
うん
うん、可能性は全然あるな、まあ、あとでも普通に門下生さんの可能性も全然あるけど、
それはある、
うん
うん、でもうーん、高岡さんの可能性もあるんだよね、
いやでも G もマジで、
まあ、なんか多いけど、いろいろと、うんうん、あるんですけど、
うん、まあまあでもね、よくぞ数えてくれました、マジで時間かかったもんね、これ、
うん、うん、いやでもね、あのね、ちなみにこれあの占い師的なコメントになりますけど、あのポッポさんがメールを出し始めてくださった1月11日つまり111、
うん、
これは才能の開花とか新しい始まりを表しますからね、この番号って、そうなので、
うん、
メール職人としての才能が開花したんですよ、
開花したのかもしれない、うん、まあポッポさんといえばね、うん、もう今やすでにあの海に出てるかもしれないですけれども、
ねえザパーンとね、
うんうん、まあ、これから夢を叶えていくっていう真っ只中の人だったし、
うん、
何よりなんかその映画とか新しい作品、パトレイバーとか、うん、パトレイバーにもハマってくれたし、
うん、
うん、っていう風な印象がすごく、
そういう人ってモテますよね、
どういうこと？
なんだろう、その
別にモテないとは思ってない、
じゃじゃじゃ、坂井真紀さんってわかります？あの坂井美希さんでも、まあも
ちろん、うん、水野美希と水野真紀と佐藤美希と坂井真紀が全然わかんないで、
は
い、
その中の坂井真紀さんなんですけど、ね、あの、はいはい、ビックルの CM してた人なんですけど、
まあ、それはちょっとわかんないけど、まあまあまあいいですよ、まあまあ、
とにかくその坂井真紀さんが、
うん、
あの子モテるんですよっていう話で なんか、なんかの番組で坂井真紀さんの話題になったんですよ、でどういうところがっていう話になって、あの例えば 誰か、あの、男性俳優と、こう、ドラマ中のね、休憩中に、あのドラマめちゃくちゃ面白いよとか、見た方がいい、あの映画すごいおすすめとかって言ってくると、次の週の収録で会うときに、見ましたって言ってくる。
ああ、それはモテる。
モテる。
うん。それはモテる。
うん。見ました、見ました、すっごい面白かったですって。その素直さと、うん、その、なんていうの、もう喜ばないやついないって、その、うん、なんていうの、やってくれるリアクションも含めて。
そうそう、喜ばない人いないと思う。
うん。
うん、おすすめしたやつに、翌週に感想を言うのは、う
ん、その歩み寄り方すごいって、
う
ん、
絶対モテると思う。
そうで、坂井真紀ちゃんすごいなとかって思ったの、
うんうんうん、それだけ時間を割いたってことですからね。
ほんといい子なんだなとかって思ったんですけどね、うんうんうん、そうだから、それを思い出したんですよ私は。このポッポさんのすぐ見てくれるとか、おすすめしたものをすぐにその実行してくれるみたいな、
確かに確かに、
うん、そういうところがやっぱポッポさんって人に好かれる人なんですよ、
うんうん、そうだと思う、
うん、そう、これは私たちも含めてですけど、うん、やっぱりなんかそういうのってなんだろう、あの、もちろんね、自分の時間大切にするとかね、自分がやることたくさんあるとかね、うん、たくさん事情あるから、それをやらない人が悪いということでもないんだけど、
いや、単純に加点です、加点。
そうそうそう。別にやらないからってマイナスにする方がどうかしてるっていうか、
そう思う。
それはちょっと、厳しすぎるかなとは思うけど、でも、やったら、そのもう、果てしないレベルのプラスがあるから、う
ん、早ければ早いほどプラスになると
思う。うん、って思ったの。そんな感じかな。まあでもありがたいですね。2025年もね、こんなに、まあ、採用メール数合計197、すごいですね。もっともらってるわけですからね、実質は。
高岡さん34通がめちゃくちゃ意外だな。
ねえ、
うん、
なんかその中でそのどういう系統、なんかほとんど芸能の話だったんじゃないかと思うんですけど、そんなことないかな。なんかね、あ、まあ、人によってね、いろいろありますけど、ミットンは日常のご自分の、あの、身の回りのプライベートな話だったりとか、うん、そういうなんか人によってさ、メールの傾向ってあるじゃん。
確かにそれはそうかもしれない。
うん、で、G とかは、うん、おすすめの書籍だったり映画とかの話が多かったりするじゃん。
うん、
なんかそういう、あの、人によってね、面白いんですけどね、うん、その傾向がある。なんかこういうメール書きがちみたいな。
うんうん、あと、ね、まあ、結構印象に残ってるのが、おはおちゃんが何通か送ってくれた。
おはおちゃんはね、うん、あの、数少ないんですけどね、そのね、一発のね、打撃力とか。殺傷能力が高いんですよね、そういうところもあるしね、うん、なのでね、
あの、未だにあれ覚えてるもんな、あの、ピーピー火事です、
あれね、
うん、と、あの、なんかゴミ置き場、
あの、旦那さんがあれをバーン、うん、あの、うん、ドアにぶつけられてみたいな、そんなやつね、それもありますし、割とね、あの、印象っていうか、なんか記録ではなくて記憶で勝負するタイプなんで、まさにね、そういうところもあるしね。
文科生さんはもうとにかく作り手側を意識した、使いやすい、分かりやすい話題提供。
文化生さんのメールってガチで喋りやすい。
あのね、本当にライターなんだなってよく分かる。
そうそうだね。
読み手が意識されてるというか。
それも分かるし、なんかあと、なんだろう、文章として、なんだろう、あの、ちゃんとこう、補足しなくていいものになってるんですよね。
そう。
なので、あの、別にそれができてない人責めてないからね。あの、文科生さんが、あの、ちゃんと、本当にちゃんとしてらっしゃるという話をしてるだけで。
そうそうそう。
そういうところもありますね、ということなんですけどね。それぞれね、皆さんのメールね、なんていうの、全員唯一無二なので、皆さんのメールね、いろいろと個性があって好きですけれども。だってね、私もね、囲碁将棋の、ラジオだったりとか、あと誰だっけな、トレンディエンジェル。
はいはい、
私斉藤さんすごい好きなんで、
トレンさんね、
そう、とかに、あの、一時期、あの、めちゃめちゃラジオ聞いてた時期出してて結構採用されてたんですけど、やっぱね、続かないんだよ。もう、あの、聞いてる時間がなくなってくるとか、聞いてんだけど、まあまあ、あの、もう何回か採用されたからなんか逆にもういいかなとか、あの、なんだったらこう しつけな声で何回送ってくんだよとか思われたら嫌だなとか思ってきたりとか、なんか邪念が入ってくるっていうことを初めて知ったんですよね。そうだから、なんかね、あの、それが続けること、採用され続けることもそうだし、メールを出し続けること自体が結構ね、すごいんですよ、それ自体が。なので皆さんには本当に感謝してるの、それが分かっているからこそ。
いや、本当に、和風曲芸のラジオ自体を聞き続けているそこのあなた、めちゃくちゃ嬉しいですけれども、どちらかというと、なんだろう、サイレントリスナーの方が多い印象ではあるんですよ、ダウンロード数とか見てると。その、だって何テラとかいくことあるんですよ。
そうなんだね。
そう、そんなに多くの人聞いてるんだって、少なくともダウンロードはされてるんだと思って、それすごくありがたいことですし、
あとほら、やっぱね、なんかでも、あの、メールを送らないそのサイレントリスナーのね、マジョリティの皆様方に、あの、これだけは言いたいのは、やっぱり 自分が紡いだ文字を読んでいただいて、うん、その、文田さんしかり、斉藤さんしかり、
自分が送る側だった
ね、に読んでいただいてして、私ねめちゃくちゃ印象残ってるのが、うん、トレンディエンジェルさんのラジオに、斉藤さんが必ず替え歌やるんですよ、
うんうん、
あのハゲに変換した替え歌を、
あ、はいはいはい、あの単絡んでるやつね
っていう時もあるけど、で一回ね
あれめちゃくちゃ面白かった、
あの踊るポンポコリンの、うん、なんかのいろんなフレーズをハゲのエッセンスあの、うんうんうん、に関連するワードに全部変えたっていうやつがあって、なんか本当にバカバカしくてすごく面白かったんです。それが
有名なのはペモンかもしれないですけど、
ペモン、うん、あレモンね、
そう
そうそう、あの米津玄師さんのね、そでその踊るポンポコリンを あれね、めっちゃ短い番組だったのその当時、
うんうんうん、
であその TBS に遊ばれてるんじゃないかっていうぐらいあの番組の枠もバンバン移動するし、
トレインさんのやっているその時間帯と、うん、その尺全体の尺自体が短かったって感じ。
いやもう30分枠になったり25分枠になったり15分枠になったりで、しかも曜日もバンバン時間帯もバンバン変わるみたいな、
いいように使われてるかすごいっていうね、
そう、すごい都合のいい存在になってないみたいな感じだったんだけど、で、それを追ってさ、聞いていて、で踊るポンポクリンが超面白かったから、
うん、
すごくそれが面白かったので、あんなになんか疲れている時に笑わせてくれてありがとうの気持ちもあったしみたいな感じでメールを送ったんですよね。そしたら斉藤さんがやっとこもんだね何にせよって言ってくれたんだよね。
あ、採用されてる、
そうそうそう、あの、うん、自分 そのあんなもん受けると思ってないからみたいなもう毎週毎週めんどくさいなって思いながらやってるところもごめん正直やってみたいな、でもこんな風に言ってくれる人いるんだなって俺にとっての希望になったみたいなこと言ってくれたんですよね、
うんうんうん、
でそれがすっごい嬉しかったの、めっちゃ、斉藤さんそんなこと言わないで、めっちゃ面白いんだからとかって、
いやそういうの嬉しいですよ、なんか心が通った瞬間みたいな感じするもん、
そうめちゃめちゃ嬉しかった。でその時さ、うん、もうめっちゃラッキーなことにバイク来てて
バイク、
バイク、ね、
バイク川崎バイク、
ね、あのバイクってめっちゃ顔広いからいろんなラジオにいるから
BKB ヒーアーの人です、ね、
でバイクいて、でよかったやんみたいな、うん、こんなこと言ってくれる子いるんやなみたいな、うんうん、なんかそんな風にバイクにも言われたし、うん、リアクションあんまし取ってくれなかったのたかしだけだし
冷静
うんうんみたいなもうたかしはエンドレスレインしか歌えないから、うん、なのでね、はい、あのそういうね喜びもありますからね、ラジオにメールを送るというのはね、
ぜひね僕らと一緒にコミュニケーションを取ってくれるととっても嬉しいので、
はい、
まあ、無理はしなくて全然いいんですけれども、うん、無理やりにでも送るっていう第一歩を踏み出すことでいろいろとハードルを超えられると思いますから、
あの、ね、そこの壁まずぶち破るっていうのが、そうそうそう、やっぱり私もそうでしたけどね、うんうん、ちょっと恥ずかしいなっていうのもあるし、何書いたらいいんだろうとかね、いろいろあるんですけど、
X の、うん、その投稿ぐらいの文字数で全然いいので、最初はね、
そうし、うん、プラスそれくらいの気軽さでいいんです、
そうそうそう、
うん、なのでね、
ぜひ送ってください。
そう、2026年はそういうことも意識してくださるとありがたいです。
よろしく。
はい、
おかえり。
お疲れ様。
大丈夫？
おかえり
頑張ったね。
大丈夫？
お疲れ様。
無理しないでね。
また明日ね。
おやすみ。
やってまいりました、極限ギミシェルター、ナナナのミームを作ってねで736です。
長いな、
うん、いやもうね、ナナ、いや本当にナナナをこの間ね、まだ仕事してるんですよ、ナナナ現役だからね、
まだ。てか普通にマスコットキャラクターです
から、普通にテレ東出てるんですけど、
いやてか、まあ、全部そうですよ、まあ、でアイコンになってるから、
しゃべってないだけで、
しゃべってない
だけで、いちいち大吉先生呼ばなきゃいけないでしょ
大吉先生にギャラ払わないといけない、
そうね、まあ高いでしょ、もう今となっちゃう今となっちゃうね、博多華丸大吉なんだから。でさ、なんていうの、その東京ライブ24時っていう、当時まだ佐久間さんがテレ東にいた頃にやってた
伝説のね、
そう、これは MP ぐらいにしか通じないかもしれないけど、うん、あのジャニ特化の電話相談をテレビで生中継するっていう深夜帯の番組があったんですよ。あれマジで神番組なのよ、伝説なのよ。
あれブルーレイとか出てるのかな、出てないんだ
ったら
出した方がいいと思うけど、
出てないの、マジで。なんであれだ、あれと相談バカ一台でなんで出さないかな。
そうだな、
うん、ねえ、
本当に面白い、まあ、
あれを当時からブルーレイで撮ってた人勝ち組だな。
なんだろう、 どっちも一般の人たち参加してるから、うん、だからその辺の許可取りができなくて販売できないっていう可能性が多分まずそれだろうと思う。
いやでもそれ最初に許可取らない？その特に相談ばかり時代に関しては
いやだ一番最初にこれで出てもらうとか、うんうん、特にそのなんだろう一番最初にその突してくる人たちの、うんうんうん的なやつで、
あいやあのなんかケイちゃんの会に出てきて酔っ払いとかは絶対許可取ってないよね。
そうそうそう、だから、うんうん、その場にいる街頭にいる人たちに、うん、あのインタビューをするってコーナーもあったから、
そうだね、
その生放送に出るっていうことだけしか、うん、多分許可取りできたって、それが DVD 販売するのに OK ですかみたいなことを
全モザでいいって全モザで声ももう全部もうなんていうの、あのミキシングでなんかわーってなんかあれやーしてくれていいんだけど、うん、月曜がケイちゃん、うん、火曜が誰でしたっけ松に、うんうん、で水曜が相葉ちゃんかな、うんうん、で木曜じゃあ、まあ、この人選の素晴らしさ分かってで木曜がどつあ水曜どつ曜木曜相葉ちゃん金曜やす患者に、うん、っていうかスーパーエイトの、うんうんうん、これがもうマジで神の流れなんですよ。
っていうかまあ全員面白かった、
うん、
内側からコントロールができる人しか呼んでないんですよ、
う
ん、
そう素晴らしいよね。
グループのあのなんというか
目立ってないけど
司令塔というか
そうそうあのめちゃめちゃ能力高いし、うん、実はっていう感じの
全体が見られる人という人たちしか呼んでないんだけど、うん、それが見事に機能してて、
うん、そうなんですよね。
めちゃくちゃ面白かった。
でなんかその、 あのなんていうのアシスタント的な役割で、うん、当時はナナナが喋ってて、うん、でそれの声をやって喋ってるのが博多大吉さんだったので、うん、それも相まってむちゃくちゃ面白かったんですよね。
バランスが良いし、
うん、
であの博多、
大吉さん、ね、
大吉さんも、うん、あのなんていうのジャニーズ好きだから
そうそうそう、
うん、だからリスペクトもあったし
そうジャニーズ大好きなんだけどあの忍たま乱太郎知らなかったことはびっくりしました。
まあまあまあまあまあ、うん、ただまああのなんていうんだろうな、うん、確かにね
あんな国民的アニメ
ジャニーズのアニメその
ジャニーズの
いやいやいやだって
あの勇気 100% 何年使われてんの
だから登竜門といえばっていうところあったりするんですか、うん、アニメのね、うんうん、だからまあそれは知らなかったのはびっくりではあるけどやっぱだからそのアイドル活動としてのジャニーズの活動とか歌とかをね
嵐さんね大好きですからねうんうん、まあまあねなんかそういうのもあるからなんかうんと なんだろうあのそのナナナのことを思い出したからなんか多分そこんな話になったんだけど、
うん
うん、あのもう一回なんか
あの、
ね、無理かな似たようなやつ
や あの後続番組みたいな感じで、うん、エイトだか誰かがやって
じゃあジャンプちゃんと
あ、うん、
おジャンプ と、はいはい、ウエストかな、
うん、ウエストかそうそうそう、うん、でやってた後続の番組があるんだけどやっぱあれだから、うん、あのメンツであれだからあのめちゃくちゃ面白かったっていうのがねいやもう
完全に佐久間さんじゃないとダメなんだなって思ったんだよな、
う
ん、
すごいあったので、まあ、まあまあまあまあいろいろ事情はあると思いますけれども、
ね、だからねそんな前にこんなに多分もう10年以上経ってんだと思うんだよね、うん、こんなに10年以上経ってんのに熱く語れるようなものを作りたいよマジで。
ああそうですね和風曲でもね
本当、うん、そう、うん、だから曲芸気味シェルターもあのそうですが、うん、そんなにダウンロードしていただいているのであればね、
うん
うん、なんかあの本当にこっそりブログとかに書いてくんないめっちゃ影響力ある人
もっとね跳ねてほしいなとは
ジャスティン・ビーバーって聞いてないのこれ
跳ねてほしいなと思います、うん、あの、ね先週はねその和風曲芸2025年の、うん、面白かったところの切り抜きだったりとかしてたので、うんうん、よりあ本当にこの番組は面白いんだなっていうのを僕自身がちょっとあの手前味噌ですけど思ったぐらいなので、うん
はい
ぜひいろんな人に聞いてほしいなと思っております。2026年もどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。はいそれではまた来週この場所でお会いしましょう。じゃっとら閉店ガラガラ改めて今年2026年日の絵馬もよろしくね。